です。児童養護施設を舞台にして小説を書くとき、こんなところに気をつけましょうとか、まあそんなような話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。とにかくそういうことでお便りです。鈴木先生こんにちは。はい、こんにちは。わからないことがあるので質問させてください。はい、どんなことでしょうか。お聞きしたいことは、実体験を小説にするとき、同じような経験を題材とするノンフィクションとどう差別化するかです。いきさつを説明させてください。私は子供の頃、児童養護施設にいたことがあります。詳しいことは話せませんが、家族に問題があり、一時施設で保護されていたのです。なるほどね。そのことを小説にしようと思い、実際に原稿を書きました。なるほどね。これを今年の群像新人賞に応募しようと考えています。なるほどなるほど。しかしふと気になることができたのです。それはもうすでに児童養護施設で過ごした人のノンフィクションが多数出回っているため、私の作品に、新鮮味がないということです。このような場合、どうやってノンフィクションと差別化すればいいのでしょうか。もうすでに原稿はできたので、開校する際のアドバイスをいただければと思います。お答えいただけると幸いです。児童養護施設ね。児童養護施設で、保護された人、知り合いは僕はいないかな。子供を預けたっていう知り合いは、まあ何人かいる。親の側の見る、立場から見ることが多いかな。この質問者さんの作品を読んでいないので、一般論で話をしていこうかな。とりあえずね、この手の児童養護施設の体験談を書くときにありがちなことというのは、小説として書く場合ね、小説として書く場合には、その、自分の見聞きした、自分の体験したことしか書いてないかどうかということを、チェックしてみましょうやっていうことです。自分の経験したことだけを書くと、それノンフィクションやエッセイでもあるよねっていうことだけど、小説として仕立てる場合には、もっと深掘りは必要だよねっていうことです。どういうことかというと、ご自身の体験だけではなくて、他の施設にいる他の仲間たちだとか、施設の職員さんたちについて深掘りをすることって重要です。他の仲間のか、あの、その、ご自身の経験した、その支店者の、家庭の履歴書っていうのは、作ってあるという前提で、話をしてるんだけど、登場人物の履歴を作るときに、その、児童養護施設で、保護されるのには、その家庭の困窮だとか、虐待だとか、育児放棄っていうものが、関係してくると。で、その時に、その原因となるものというのが、その、育児放棄の場合だと、例えば精神障害があったりだとか、親御さんにね、精神障害があったり、発達障害があったり、知的障害があったり、っていうことで、生育にむ、さ、子供の、教育、お子供、育てることが難しい、虐待があるので保護されるっていう場合に、あと困窮している場合に、その その親の側の履歴書ってやっぱり作ることって必要ではあります。なぜかというと、児童養護施設の子供といえどもやはり子供なので、子供自身のその人その生育歴、得意な生育歴というのは、生育というのは、経験というのは、非常に特殊ではあるけれども、その家庭環境が大きく影響している。で、家庭環境を作るときに子供はその家庭環境 を作ることができないので、その親の、どんな親がいたのか、なぜ養護施設に預けられていたのか、その結果どういう生育歴を持ち、どうなったのかということを本を作るということが重要ではあります。で、まあ、児童養護施設に関して言うと、まあ、その小説に仕立てる場合に、その児童養護施設というものを舞台にして、質問者さんが何を語りたいのか、何を伝えたいのかということを明確にすることって重要です。あなたはそこの作品、その作品で読者に何を伝えたいのか、児童養護施設の生活を淡々と書き記すのであれば、ノンフィクションで十分だけれど、あなたが伝えたいもの、小説の場合だと、テーマに合わせて複数の人物のエピソードを一つにまとめたいだとか、フィクションで作っていくっていうことが可能で、そして、どういうふうに時間軸に、時間軸をもう、らしく、1日2日にまとめてしまう。群像の新人賞って確か250枚か。確か250枚ぐらいだったと記憶しているので、250枚だとシーンとしてはそんなにその長い時間のシーンって確か書けないはずなんだよね。だから、ある程度その登場人物の行動だとか、その流れみたいなものを絞り込む、時間軸を変更して、で、時間軸を変更して、その、どんな事件が起こったのか、その登場人物が何に向かっているのかということを作っていく。で、それから登場人物というのは、フィクションなので、架空のものにしても OK なので、ただし、架空のものにするときには、その、あなたがその作品で何を伝えたいのか。児童養護施設というところで、その主人公が、どんなことをこう起こし、どんな事件に遭遇し、どこに向かっていくのかっていうことを書くのっていうのは、重要ではあります。とりあえず、まあ、その、ノンフィクションと小説の違いがわからないというような感じではあるので、で、まあ、やはり、ノンフィクションと小説っていうのは作り方が構造的に違います。やはり、ノンフィクションというのは、その、事実を伝えるのが、ノンフィクションではあるんだけれど、小説の場合だと、小説に関して言うと、日常的な事実、つまらない事実よりも面白い虚構の方が真実という、そういう側面があるので、そこら辺のところをよく理解することっていうのは重要です。で、まあ、話の感じからすると初めて書く長編なのかな。だから、こう生まれて初めて書くものだと、なかなかやっぱり、そのテーマも絞り込みにくいだろうけどね。とりあえず一本書き上げてみるって大事じゃないでしょうかね。で、まあ、ライフワークとしてこう、その経験というのを生かすにせよ、まあ、とりあえず一本書いてみて、それから後のことはそれから考えるというふうでもいいような気がしますけどね。まあ、とりあえず書き上げてみないとわからない部分っていっぱいあるので、まあ書き上げてみるのってのは大事ですし、で、今言ったその自分以外の人間の目から見た なんていうのかな、そういう人たちというのを作っていくっていうことが小説では必要な作業ではあります。 YouTube からYouTube でお聞きの方はスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら200円から投げ銭できるようになっていますので、スーパーサンクスをクリックして投げ銭してください。チャンネル登録や通知をオンにしてください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問などなどのテーマのお便りを募集しています。その他にも、このクソ暑い時どうやって過ごすかっていうような雑談も OK です。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、桜柳読物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトークなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。